旧約聖書1527ページ御箇所7章11節から14節。あなたの石垣を建て直す日、その日国境が広げられる。その日アッシリアからエジプトまで、エジプトから大川まで、海から海まで、山から山まで、人々はあなたのところに来る。しかしその地は荒れ果てる。そこに住んでいた者たちのゆえに、これが彼らの行いの結んだ実である。どうかあなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってください。彼らは林の中、果樹園の中に一人離れて住んでいます。彼らが昔の日のようにバシャンとギルアデで草をはむようにしてください。主の御言葉は以上であります。まあ、連休もちょうど、今日で終わりということになるでしょうか。それぞれどのようにお過ごしだったでしょうか。まあ、あまりお休みではなかったという方もおられるかもしれません。まあ、ただ連休においては多くの方が帰省をなさったり、あるいは旅行に行かれたりということもあったかと思います。まあ、私自身はですね、今回はと言いますか、今回もと言いますか、実家に帰ることなどはできませんでしたけれども、まあ、実は先週がちょうど私の誕生日でもありましたので、まあ、両親からですね、珍しくプレゼントをもらうことができまして、ちょっと嬉しいと言いますか、ほっとするそんな時を過ごすことができました。まあ、ちなみにもらったのはですね、このネクタイなんですけれども、はい、あんまり何をもらったのかなと気にしてしまって、次の話に集中できないといけないかなと、ちょっと報告しておこうと思います。はい、それぞれ何かちょっとホッとするような連休過ごされたと、過ごされていると良いかなと思うんですけれども、まあ、でも本当に私たち家族との関係が良好であれば、まあ、実家に帰るということは非常にこう何か心落ち着くことであったり、安らぐことであると思うんですね。まあ、土地自体が慣れ親しんだ土地であるから安心するということもありますし、もう慣れ親しんだ家族と一緒だから安心できる、安らぐ、そういうことがあると思うんですね。まあ、今日のお読みした箇所、久しぶりに御箇所に戻ってきましたけれども、この御箇所の最後のところ、ミカの祈りが記されています。そしてこれはですね、この11節から13節では神の民イスラエルに与えられる平安ですね、平安の約束、それを、まあ、思い起こしているところ、振り返っているところ、そういうふうに言うことができると思います。旧約聖書の中ではイスラエルに対する約束、まあ、しかも平安や祝福の約束、それがこうあちこちに散りばめられているんですね。どこか一つにまとまっているというよりも、まあ、いろんなところに断片的に語られていることが多いです。まあ、ただその内容というのはこう非常に共通しています。共通している部分を簡単にまとめますと、こういうふうに言えるかなと思うんですね。神の民イスラエルはその罪ゆえに散らされ、町も荒れ果ててしまう、まあ、外国から攻められてしまう。しかし神の働き、まあ、特に神のしもべであるメシアの働きによって、民が再び集められる、国が再建される、そしてイスラエルの繁栄が元通りに、いや元通り以上、今まで以上に祝福される、そういう内容がこう約束されている、語られているということですね。でこの今日お読みした11節から13節もそういう箇所の一つだと言えます。11節ですけれども、あなたの石垣を建て直す日、その日国境が広げられる。イスラエル、とりわけユダ、エルサレムの城壁、町囲みを建て直す時が来る。その時は単に もう壊れてしまったものを立て直すだけじゃなくて、今度は以前よりも領土が広げられる、以前よりも豊かにされる、そういう時が来るのだと言っています。実際にエルサレムの城壁が建て直されたのは、聖書の中ではネヘミヤの時代ですね。ネヘミヤ記というものが聖書の中にありますけれども、その時代にエルサレムの城壁が再建されます。まあ、紀元前で言いますと、まあ、大体400年代のことですね。ところがですね、この2箇所で言われている石垣を建て直す日というのは、それだけを指しているわけではないと思うんですね。というのも、ここではですね、単に石垣が建て直されるだけでなくて、その国境が広げられると言われているからですね。ネヘミヤの時代にその領土が拡張したということはないからです。しかもこの2箇所で言われている国境が広げられるというのは、ちょっと広がるとかっていうことじゃないんですね。かなりスケールの大きな話です。12節を見ますとこうあります。その日、アッシリアからエジプトまで、エジプトから大川まで、海から海まで、山から山まで、人々はあなたのところに来る。まあ、この大川というのは、あの大きな川、ユーフラテス川のことです。エジプトからユーフラテス川まで、かなり広い範囲になるんですけれども、いや、それ以上に海から海まで、山から山まで、ユダの国が広げられる。これはネヘミヤの時代に起きた城壁再建以上の出来事です。それ以上の、まあ、かなりスケールの大きな出来事が語られています。しかも単に町が再建される、町囲みが建て直されるだけではありません。海から海、山から山、あらゆるところから人々が集まってくる。人々はあなたのところに来る。これはかなり世界的な出来事ですね。単にイスラエルの国の中だけではない、イスラエル以外からも、外国からも、あちこちから人々が集められてくる、そういう様子が語られています。これはこの旧約聖書の時代の人々にとってはかなりスケールの大きな出来事で、一体いつのことだろうか、でもこんな素晴らしい時がやがて来るはずだ、そういうふうに希望を持ってこのことを心待ちにしていたことだと思うんですね。でも具体的に何のことを言っているのかわからない、そういうことがあったと思います。しかし今私たちにとってはこれ何のことかわかると思うんですね。でこれ何のことかと言いますと、これは今の私たちにとっては他でもない救い主メシア、イエス様の働きについて語っているということがわかると思います。私たちには新約聖書が与えられていますので、イエス様のことを知ることができます。まあ、このことはイエス様の働きを想像してみると重なる部分が多いと思います。イエス・キリストについてどのようなお方か、それがよく描かれているところとして、ヨハネの福音書の10章11節からお読みしたいと思いますが、ヨハネの福音書10章11節からですね、新約聖書の198ページですね、御箇所よりも少し後ろの方になりますけれども、198ページヨハネの福音書10章11節から16節、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。 それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従え、一つの群れ、一人の牧者となるのです。ちょっとここまでにしますけれども、でこの箇所はですね、このヨハネの福音書のそしてイエス様の言葉は、旧約聖書と新約聖書で言われていることが非常にこう密接に関係しているところですね。でイエス様は何の、理由といいますか、前例といいますか、何の関係もなく突然ですね、ご自分のことを羊飼いと例えられたわけではないんですね。単に人々を養い育てる存在だから私は羊飼いです、そう言ってるわけではありません。なぜイエス様がご自分のことを羊飼いと例えられたか、それは、ダビデが羊飼いであったから、そこまで遡ることができますけれども、そして旧約聖書の預言書の中でイスラエルの民を本当に養い育てる方、導くお方、そういうお方としての救い主メシアの姿が羊飼いに例えられているからですね。ダビデというのはイスラエルの中では非常に理想的な王でした。でそのダビデを超えるような、ダビデ自身にはいろいろな罪や問題がありましたけれども、ダビデが示していた理想的な姿、その究極的なものとしてメシアの羊飼いとしての姿があるからですね。ですからイエス様はご自分のことを良い牧者だと例えておられるわけですね。良い牧者は羊を集め、羊を養い育てる、自分の囲いの中で羊たちを憩わせる、必要な栄養を与える、しかも他から敵が襲ってくるならば羊のために命を捨てるほどに羊たちを愛し守っている。でそれだけではありません。イエス様には自分の囲いですね、ご自身の囲いに属さない他の羊、つまりはユダヤ人以外をも導いてくださる、異邦人をもご自分の十字架によって罪許し贖ってくださり、ご自分のものとしてくださる、こうして大きな一つの群れ、教会がキリストの体が主にあって立て上げられていく、神の民教会の誠の牧者はイエス・キリストご自身ただ一人です。主はご自分のものを知っておられ、一人一人呼び集めてくださって、豊かな牧草、御言葉の糧を持って私たちを養い育ててくださる、私たち一人一人の本当の必要を知り、その必要を満たしてくださる、それが私たちの主イエス様ではないでしょうか。こうしてみると、この御箇所で言われていることはまさしくイエス・キリストを通して成就している、成就しようとしている、そのことがわかるのではないかと思います。そういう大きなスケールのことがこの御箇所7章では語られています。さらに7章13節目を向けますけれども、しかしその地は荒れ果てる、そこに住んでいた者たちのゆえに、これが彼らの行いの結んだ実である。羊飼いの囲い以外の土地、ユダの囲い以外の土地は荒れ果てていきます。そこに住む者たちの行いが悪いから、悪を行い罪を行った結果を彼ら自身が刈り取るからですね。自分たちが行った悪ゆえに、罪ゆえに、環境や自分自身をも怪我していく、そしてさらに悪い状態へと陥っていく、そういう罪人たちの姿がここには描かれています。しかもここには最終的な意味での罪人に対する神の裁きも暗示されています。 最終的には2種類の人々しかいません。神に招かれ、誠の羊飼いであるイエス様のもとに導かれてくる人々、誠の羊飼いに立ち返る人々、この人々は牧者であるイエス様のもとに、主の御教えのもとに憩い安らぎを得ることができる、生きることができる。もう一方の人々はこの誠の牧者イエス様の支配を拒む人々、誠の牧者の囲いから出ていく人々、彼らは最終的に誠の牧者に立ち返らない。この人々は結局悪を行い荒れ果てていく、そこには裁きと滅びしかないのです。聖書が示している究極的な状態はこの2つしかないですね。中間はない。しかしその地は荒れ果てる、そこに住んでいた者たちのゆえに、これが彼らの行いの結んだ実である、そのような裁きがあるわけですね。このような御言葉に私たちが真剣に聞いていくとき、向き合っていくときに、私たちのうちにはどのような思いが生まれてくるでしょうか。誠の牧者である主のもとに豊かな安らぎと憩いがある、その主の囲いの外には裁きと滅びしかない、それを私たちが真剣に聞き受け止めていくとき、私たちのうちにはどのような思いが生まれてくるでしょうか。エゼキエル書の37章23節というところ、こちらも開けたいと思うんですけれども、この箇所もですね、誠の牧者の働きが描かれているところです。御箇所よりも少し前のところですね。エゼキエル書37章23節から25節、旧約聖書の1425ページです。御箇所よりも少し前のところですね。エゼキエル書37章23節から25節、彼は二度とその偶像や忌まわしいもの、またあらゆる背きの罪によって身を汚さない。私は彼らがかつて罪を犯したその滞在地から彼らを救い、彼らを清める。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従って歩み、私の掟を守り行う。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた国、あなた方の先祖が住んだ国に住むようになる。そこには彼らとその子らとその子孫たちとが常しえに住み、私のしもべダビデが永遠に彼らの君主となる。まあ、こういうふうにも書かれているわけです。これも誠の牧者である主イエス・キリストの働き、メシアの働きが予言されている、教えられている箇所ですね。主が本当の幸いを備えてくださる、私たちの必要を与え、御言葉を持って私たちを養い育ててくださる、そしてそこにこそ私たちの憩い安らぎ救いがあるということですね。これを聞くときに私たちは一体何を思うでしょうか。私たちはここに書かれているような主にある平和、救い、清めのもとに私たちはいるでしょうか。私たちは主イエス様を牧者として、その誠の牧者であるイエス・キリストの囲いの中に憩いを得ているでしょうか。私たちが自分自身の姿、また身の回りの姿を振り返るときに、私はおそらくこのミカと同じような祈りを真剣に祈るようになると思います。そのミカの祈りというのは7章14節ですね。ミカ書7章14節、 どうかあなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってください。彼らは林の中、果樹園の中にある中に一人離れて住んでいます。彼らが昔の日のようにバシャンとギルアデで草をはむようにしてください。まことの牧者である主のもとにこそ平安と安らぎがある。それを知ったからには私たちはそれを求めずにはいられません。主よ、どうかあなたご自身が私たちを飼ってください。私たちを養ってください。あなたの平安に居こわせてください。そう願わずにはいられないのではないでしょうか。14節のこの彼らは林の中、果樹園の中に一人離れて住んでいます。これ少し何を言いたいのかちょっと分かりにくいところかもしれません。おそらくこれは当時のユダの姿をミカは言っているのだと思います。林の中、果樹園の中に一人離れて住んでいるというのは、荒れ地や荒の砂漠にいるよりは良い状態であると思います。でもこれ最善の状態かというと、そうではないわけですね。で、この箇所の中では比較的悪い状態にいるということを言おうとしています。というのもバシャンやギルアデで草をはんでいるというのが最上の状態だからですね。で、このバシャンやギルアデというのは非常に肥沃な土地です。聖書の中では非常に肥沃な土地で牧草に適した土地だと言われているんですね。ですからそれと比べると林の果樹園にいる、そして林の果樹園ですから妨げるものがあって群れを作ることができないわけですね。そういう状態で孤立してしまっている、これは良い状態にいるとは言えないわけですね。もう少し広い土地で豊かな牧草がある土地で群れをなして草をはんでいる、その状況の方がさらに優れている、より良い状況であるからですね。ですから預言者ミカは、主がこの民を、ユダを養ってください、あなたの養いのもとで豊かに満ち足らせてください、孤立させるのではなくてバラバラに散らすのではなくて一つの民、一つの群れとしてください、そういうふうに祈り願っているわけですね。どうかあなたご自身が、あなたの民、あなたご自身のものである民、羊を養い育ててください、飼ってください、とそう祈り願っているのです。さて、私たちは今どのような状況にいるでしょうか。私たち一人一人はどういう状況に置かれているでしょうか。誠の牧者である主イエスキリストに養われ平安と満足をいただいているでしょうか。何か散らされてしまって孤立してしまって主から離れている、また主の民から離れてしまっている、そういうことはないでしょうか。主のもとに憩い養われることを切に祈り求めていきたいと思います。どうかあなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってください。この祈りを共に祈りましょう。お祈りをいたします。憐れみ深い私たちの父なる神様、あなたの皆を崇め称えます。主は私たち一人一人を愛し慈しんで憐れんでくださって呼び集めてくださるお方です。あなたの群れを作り出してくださり、その必要を知り御言葉を持って全ての必要を与えてくださり養い育ててくださる方です。どうか私たちがあなたのもとにある誠の安らぎ、平安、憩いを得ることができますように、いや、それを切に求めることができるように導いてください。またあなたの囲いの外には罪と悪と滅ぶしかない、そのことを深く覚えることができるようにもどうか導いてください。私たちの救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。